大学広報番組研究室からこんにちは。
謹んで新年の喜びを申し上げます。旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。本年もより一層尽力してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。今年最初にご出演いただくのは、教育学部保健体育教授の牛山真紀子先生です。愛媛のダンスの原点ともいえるパワフルな牛山教授のルーツに迫ります。
今日は文教庁のメグライアンと呼ばれていらっしゃいます。牛山先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
本当若々しいというか、あのみずみずしさがメグライアンと被るんでしょうか。
いや、もうそれはあのメグライアンだと自分がそうあの言ったもんだから、学生が、まあ、そういうふうに、人には言わなきゃいけないと思ってくれたみたいですけどね。
そうですか。
はい、あの自分で触れ回ってます、はい、
ご自分で今日はじゃ あのラジオお聞きの皆さんには、はい、メグライアンが喋ってると。
そうですね最近はちょっと髪型を黒き瞳に似せたので、黒き瞳と自分のことを言ってまた品種を買ってます。はい、
じゃあ牛山先生よろしく、
はい、よろしくお願いします。
もう牛山先生と言ったら、愛媛のダンスシーンにこの人ありと言われるくらいは、もうダンスの牛山として、
はいはい、
もう私たちの業界で知らないものはないというぐらいは有名な方なんですけれども、
はい、もういろいろなところでちょこちょこ踊ってますからね、そう思っていただけて光栄です。
ダンスはどのくらいやってらっしゃるんですか。
あのね、でもね、ダンスを始めたのは大学からなんですよね。それまでは中学校の時は陸上競技で、
はい、
で高校の時は新体操だったから、ダンスのキャリアとしてはですね、ダンスをやってる人は大体そうですね、子供の頃からクラシックバレエを3歳からやってたとか、うん、そういう人が多い中ではちょっと異例中の異例かもしれませんね。
じゃあもう本当に20歳前ぐらいから始めた。
そうですね。
ああ、そうですか。きっかけになったのは、その新体操をやってらっしゃったっていうのが。
新体操をやっていた時に、新体操を教えてくださってた、あの竹地玲子先生っていう、私の本当大切な恩師なんですけど、玲子先生が私にもっとこういろんな動きを考えてみたらって、でそれで赤いボールとか持ってやってるうちに、この赤いボールをリンゴに見立てた動きとかっていうのを自分で考えてたりとかしたと見て、先生が、あ、それは新体操よりはダンスの方が向いてるかもねって言ってくださったり、したもんですから、なんかちょっといい気になってたかもしれませんね。
でもその発想というか、作り出していくっていうのがもうその頃から、
そうですね、
自分なりのものっていう感覚で、
そう、あの新体操ってやっぱり技を失敗すると減点とか、それから新しいあの技をすると加点されるとかって、そういうルールがありますよね、で多分私はあんまりそのルールの中でものを考えたり作ったりするのが好きじゃなかったんだと思います。そういう高校生だったと思うんですね。でまあ、勉強も高校時代大したことないし、で部活で新体操やってたけど、その新体操も、その身体能力的にも大した選手じゃなかったんですよ、でやっぱりなんか、じゃあ自分は一体何に向いてるのかなっていうことを一番悩んだのが高校時代だったと思います。
でも大抵はその大学に入っても自分は何に向いてるんだろう、どっちに向いていけばいいんだろうって悩んでる学生さんも多いと思うんですけれども、先生はそのダンスをやりたいためにまた大学を選ばれたと。
あ、そうですね。
いうようなことも。
あのダンサーっていうよりは、そのダンスをこう教えたりする人がやりたかったんですね。
で指導者、
指導者、それからその竹地玲子先生っていう先生が、とってもその高校の先生として魅力的だったから、あ、この先生みたいになりたいなと思って、高校の体育の先生になりたいと思って、あの広島大学の高校教員養成課程っていうところに進学していったんですね。
でもそこではダンス魂が燃え尽きることはなかったんですよね。
そうなんですよ。なんかね、そこでやってたね、ダンスと自分がこうやりたいダンスとかこうちょっと食い違ってたっていうこともあるし、それからやっぱりダンスの先生と合わなかったっていうのがあるんですね。先生も多分あの私にどういうことを教えてあげたらいいのかわからなかったっていうのもあるし、もうなんかそういうこう行ったり来たりのこうなんかキャッチボールがうまくできない状態でダンスを続けていってたというのがあって、で舞台で広島大学でも踊らせていただくような機会もあったんですけど、なんかそこで踊ってるなんか自分が本当にこのダンスを作りたいと思って作ってやってきた作品じゃないから、やっぱ不完全燃焼なんですよね。で、あもんもんとして、こんなままじゃ高校の先生になって高校生に 素敵なダンスっていうのはこういうダンスだよって教えられない、うんうん、と思って、はい、で大学院で、まあ、ダンスだけを学べるところはないのかなと思ってたわけです。で東京のお茶の水女子大学の大学院がダンスだけを研究していい修士課程がありますよっていうことで、お茶大の方に、まあ、進学を志したわけです。
はあ、はい、ダンスだけを学ぶ修士課程、うん、これはもう日本では、
うん、そうですね、あの国立大学ではお茶大だけですね。
ああ、そうですか、う
ん、で私ねもうそこでね本当お腹いっぱいねダンスができたんですよね。でそこには松本千代先生っていう日本で初めて、うん、レオタードを着てですね、戦後間もなくのあの時代ですよ、
ミニスカートだけでもキャーキャー言ってた時代ですよね。キャーキャー、
はい、もうねちょっと水着に近いような状態のレオタードを着て、はい、そして自分の創作したダンスを発表した先生がいらっしゃったんですよ、でもその伝説の人に会いたくて、でもお茶代とかも自分には多分とても手の届かないところにある大学院だなと思ってたから、うん、その先生に会えるだけでもいいやと思って、でもう周囲が止めるのも聞かずあの受けに行って、それでなんかもう本当運よく松本先生に拾ってもらって、はい、でそこで2年間ですかね勉強させていただきました、
うん、その松本先生との出会いでまたダンスの幅が広がるというか、世界とのつながりといいますか、はい、世界のダンスを研究するようにも
なんかねそんな大きな動機でも何でもなくて、すごく松本先生と修士論文っていうのを大学院では書かないと修了できないんですね、はい、で修士論文マキちゃん何書くって言われてではい先生私あの人はなぜ踊るのかっていうことを研究したいんですけどって言ったら、そしたらそうねじゃあ一番プリミティブなっていうか人間の原点に帰っていくって言ったらね、うん、こんなことがね、うん、あるよっていうのを教えてくれて、うんはい、で原始的な、まあ、お祭りのために作られた踊りとか宗教のために作られた踊りとか人が願い事があってそのために踊る踊りとかそういうお話をいっぱいしてくださって、で松本先生もインドとかそれから中国それからアフリカのダンスも研究なさってたので、はい、そのことを、聞いてるうちに先生行ったことのない国ってどこですかって言ったら調べたいけどまだ調べてないのはトルコ共和国の男の人がお祈りのために踊る踊りがあって、はい、それもスカート履いて踊るのよねってこれまだ見たことないんだわっていうおっしゃったのを聞いてじゃあ私それ調べてみようかなって言ってそれで宗教舞踊の中でもトルコ共和国のメブレビ教団っていうところがやっている祈りのためのダンスを研究することになりました。
それがその20年くらい前。
そうですね、
まだですから20代ちょっとぐらいの時ですよね。
もうほぼ30年に近いぐらい前の話になるんですけど、はい、正直に言うと
一人で行かれてですか。
そうです。でトルコ共和国に、それも生まれて初めての海外旅行で、もうパスポート取るところから始めるんですけど、でトルコ共和国の大使館に、渋谷の方にあったんですけど行きまして、であのトルコ共和国に申し入れをして、で手続きを取るところから始めていって、うん、でパスポートも取って、そしてトルコ共和国に行くんですけど、でもそれは首都のアンカラとかにある踊りではなくて、はい、アンカラからさらにバスで200キロぐらい行って、今夜という京都をうんと田舎にしたようなトルコの街に、はい、あのまあ単身で乗り込むようになっていったんです、うん、
これはかなり長い期間いらっしゃったようで、
あの6ヶ月いました。
6ヶ月言葉は大丈夫だった。
いや全然全然、だからまあ大学院に入る前に英語はすごく勉強したんですね、はい、でトルコ共和国のもう英語が通じるものと思ってたら、うん、英語は全然通じなくて、うん、もうトルコっていうのはドイツに出稼ぎに行ってる人も多かったから、ドイツ語がまあまあ使える程度で、あとはもう本当にトルコ語ができないともうお話にならないような場所だったんですよね。だからもうダンスが役に立ちましたよね。もう身振り手振り絵を描いたりなんかしてね、ここに行きたいって、もうそんなので連絡しながらねやっていきましたけど、でトルコ共和国でも最初は3ヶ月行く予定だったんですよ、で3ヶ月そのトルコの今夜という街でなんとか運よく向こうのメブレビ教団のことをしっかりと分かってらっしゃる方と連絡が取れて、でいろいろ取材もさせてもらってたんですね。で今日データが取れるぞと思う日に、はい、あ今日はねみんなお腹が痛いと思ってるから今日やんないとか言われて、ギンとか言ってでそんなのでまあもう本当にある程度向こうの人の 体調とかあと天気とかによってデータが集まらなかったりするんですよ、それで3ヶ月経った時に松本先生のところに連絡を入れて、それでこんな状況なんですけどって言ったら、あらそれは残念とかって言われて、もうあと3ヶ月ぐらいいればって言われて、ひょえーみたいな感じで、まあそこからまた3ヶ月いることになったんで、なんか本当に近くのお店にパンを買いに行くような気持ちでトルコに行っちゃったまま6ヶ月いたっていうことで、はい、
そこで学んだことというのはどういったことでした、うん、
あのね、6ヶ月いて、はい、ダンスって本当にこんなに自分の心と直結した活動なんだなっていうことがよく分かりました。でトルコ共和国の政策で政教分離、政治とそれから宗教は分離しましょうっていう政策で、その2つは分かれて行われているんですけれども、人はやっぱり辛いことがあったり、それから寂しかったりした時に自分以外の誰かとこう心を通じ合いたいと、でそういう対象がトルコの人にとっては神様だったりするんですね、はい、その時にそのウェブレビ教団の人たちが一人一人がこうやってくるくるくるくる手を上に掲げて踊るんですけど、はい、その時の表情の優しさ、安らぎとか、それからその踊り終えた時のこう幸せそうな、
はい、
うん、その何とも言えない表情、その時にね、あ、心のために、自分の心のためにダンスって踊るものなんだっていうことがすごくよく分かりました。うん、できっとこれは私がこれからダンスを続けていく上で、うん、楽しいことばかりじゃなくて、はい、辛いこととか苦しいことにも出会うだろうけど、これ自分の心のためにダンスを踊ってあげてるんだなって思うと、きっとね、あ、ダンスを続けていく意味につながっていくだろうなって、そう思いました。
そこで学んだことをまた今は学生の皆さんに伝えていらっしゃるんだと思いますけれども、ダンスサークルも本当にたくさんの学生さんがいらっしゃって、はい、
うん、
男子の方がやや多いと。
そうなんです、やっぱり顧問の、ね、魅力かしらね。
いや、本当女性がね、多いのかなと思ってたんですけれども、半数以上は男子学生さん。
そうですね、愛媛大学自体も男子学生と女子学生の比率からいくと、うん、男子学生が割と多いところではあるので、そういった意味ではとても自然な形ではあると思うんですよ、
はい、
ただダンスっていう領域はどちらかというと女の人がするものっていう、なんか割となんて先入観が強かったりするから、なんかダンスサークルで、こんなに53人部員がいて、
はい、
男子学生が30人を超えている部っていうのは珍しい、うん、全国でもよく聞かれますね。
うん、それだけの人たちが、はい、この自分の心に正直に表現者として踊ってるんだと思いますけれども、
ね、
うん、先生も愛媛初ということを、
はい、
念頭に置いてダンスを教えてらっしゃったり、学生さんと一緒に作っていってるんだと思いますが、
はい、
来週はその愛媛初の牛山先生のダンスをまた深く教えていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
わかりました、心しておきます。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。来週も引き続き教育学部保健体育教授の牛山真紀子先生にお話を伺います。お楽しみに。